どうしたの、学生会館あそこ安くて美味しいよって言ってですねありました。今も本当に550円でね、本当に美味しいご飯をね食べれて、でも感激しましてですね、昔は、ね、ここで70円定食60円のカレー美味しかったな、こう味噌汁が5円で、テトラパックの牛乳が10円だったんです、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど本当にあの昔の住んでた時代を思い出して、まあ本当に信仰がいい加減な時だったんですよね。イエス様信じて、もう10月に受験に失敗してすぐクリスマスに洗礼を受けてね、3ヶ月洗礼を受けてすぐ京都に出たんですね。Z 教会行っていましたけど、行ったらいかなんですよね。もうルンルンの時代になりました。視野がブワーッと広げて、この世界、こんな友人がいるって面白かった。どんどんどんどん教会が離れてきました。でその時に、まあ、教会行かないかんと思って、こう行ってですね、この幸恵先生、奈良先生、奥様いらっしゃいました。でその幸恵先生も、何か私は精一杯、このいい人ぶりも、いや、幸恵先生、私がつくつく今の私の信仰は弱い。予的な信仰だとちょっと思ってますってこう言ったらね、幸恵先生が、そうよ、あなたは要は大好きだもんってこう言われたんですね。カチッときましたね。本当に腹出しました。あなたの信仰がなくならないよって言われた時に、ペテロもカチンときたんじゃないかと私は想像しますよ。そんなことありません。また同時に先ほど言いました、そんなこと信仰なくなって自分でも考えられなかった。だから次の言葉が出てきた。主よ、私はあなたに従って極夜までも行きます。いえ、命までも投げ出しますよ。ってね、それ反動ですよ、これ。そう言ったんです。でもこれは本物じゃなかったわけですよね。あなたの信仰もなくならないよ、あなたのために祈った。イエス様を信じる信仰が与えられて、私たちがイエス様のものとなった時に、我々の信仰生活の中にそのままで済まない、悪魔が本当に震えにかけます。考え方を、理性を、この誘惑しですね、生活を誘惑し、私たちの感覚を誘惑しですね、ありとあらゆる方向で、真正面からじゃない、脇腹からふわっとこうですね、ついてきて、私たちを信仰を奪おうとしますね。だけども、あなたの信仰がなくならないように、私は祈った。本当にそうですよね。私も長い間離れてましたけど、本当に虚しい生活をした。あるはこ、ま、何度も見たのに関係しておりましたが、挫折してしまいました。そこからもう一回帰るべきところ、今さらと思いましたけども、本当に礼拝の終わる時刻に、この教会の後ろのベンチにそっと入って座り込んだんですね。そこで本当に神様の恵みをね、いただき、以来離れることができなくなってまったんですね。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。本当にそうだったと思うんですね。イエス様の祈りが取り出し、サタンの古いに勝利しています。だから今がある。本当にそのことを思います。それだけではありませんね。そして立ち上がった時には仲間を助けてあげなさい。それであなたが立ち上がった時には兄弟たちを力づけてやりなさい。こういうことが出てまいりますね。兄弟を力づける、立ち上がらせる使命がペテロに与えられるんですね。自分が倒れたことがあるからこそ、主がそこから立ち上がらせてくださったからこそ、失敗した仲間を挫折した者を本当に助けることができるんです。自分が失敗していなかったら、人を立ち上がると言いながら人を責め指摘し、いよいよ立ち上がれないようにしてしまう。 主はペテロして本当の働きをさせてくださるでありますね。やがてペテロを中心にキリストの復活にもケパに現れという意図がありますね。ケパというのはペテロですよ。個人的な話です。内容については書いてあります。挫折していたんです。そして皆さんご存知のようにガレの湖でみんなを召され、そしてペテロを召され、私を愛するか愛するか愛するかと三度問ってくださったでしょう。主は、私はあなたを愛することはあなたが望んでいるとしか言いませんでしたけど、精一杯だったんですね。そしてやがてペンテコステが御霊が彼に臨んだ時、彼はそこに集まってきた多くのこの宮古の信仰者祭りに来ていたこの改宗者といろんな人たち前に立ち上がって、あの時ペテロは人たちと一緒に立ち上がったんです。他の弟子たちと共に立ち上がって、そしてペテロはそこで有名な席をしました。何千人もの人たちが座って、そこにキリストの教会が歴史を初めて誕生したという、あの人々の一生二章の出来事が起こってくるわけですね。ペテロを中心にして力たちを力をつけ、一つに集め、キリストの体の教会を形成し、そういうそこにキリストの技をなさしめるという、そういう教会の将来のペテロと弟子たちの姿、教会の姿をもうすでにイエス様は見ていらっしゃった。皆さん、今日私の信仰はどうでしょうか。私の教会はどうでしょうか。見るところいろんなことがあります。いろんな課題があります。問題もあります。私自身もそうです。私の家庭の中に、私の将来においても、家族のことも考えていて、いろんなことがあります。不安もありましょう。だけどもう一度ですね、イエス様を信じたいと思いますね。イエス様が私のために祈っていてください。どんなところを通らされても、どんなふうにかけられても、主はあなたのために私は取りなしにおいて勝利するよとおっしゃってくださる。で、このことを私たちは本当に信じたいと思いますね。まなざし、ちょっと時間が取ってしまいました。何もかも知り抜き、イエス様は責めておられない。何も愛と憐れみ美しみを添いである。ペテロはそのような種のまなざしを見たのではないかと想像いたします。61節、主は振り向いてペテロを見つめられたというこの言葉ですね。61節です。その時ペテロは、今日鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うだろうと言われた主のことを思い出した。そして外に出て激しく泣いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。いろんなものを見ておりました時にね、面白いなあと思ったんですが、まあ、私たちはイエス様が振り向かれて、それペテロもイエス様を見て目と目があったというふうに理解してますけども、そういうことは書いてないんですね。そうだったかどうか分かりません。そうだったかもしれないし、そうでなかったかもしれない。私は見た方がドラマティックやからあのペテロも思いイエス様の言葉を思い出してイエスは見たんじゃないかと想像しますね。ペトロがイエス様を振り返ってペトロを見てらっしゃった、まあ、そこに主の眼差しというものがあるわけですけれども、まあ、その眼差しがなおもこのペテロを、裏切ったペテロを積んでらっしゃるというね、変わらない愛と憐れみと慈しみを添えてらっしゃる、そのことをこう想像するわけになりますね。イエス様が逮捕されたときにヨハネですが、イエス様が敵に向かって誰を探しているのかとお尋ねになりまして、彼はナザル人のイエスよと言ったときに、私がそれであるとおっしゃるんですね。私がそれだ、自分からおっしゃるんですね。そして私を探しているならこの人たちを探せてもらいたい、弟子たちをそこで逃がしてらっしゃるんです。実は 弟子たちを逃がしたでしょ。ヨハネの18章7節から8節に出てきますが。